それでは今日の御言葉でありますが、マタイによる福音書の8章の5節から13節を読みます。私の友人のローマの百人隊長は、神様の祝福に預かるだけの資格がありますので、どうぞ恵みを与えてほしい、このように願いました。イエス様はその言葉を聞いてですね、さあ行きましょう。でしばらくしますと、また百人隊長の方からですね、しもべが送られてきて、そしてイエス様に伝えたところは、私はあなたを私の家の中に、屋根の下にお入れするような資格がないので、ただお言葉をくださったら、私のしもべ、ユダヤのしもべであります、その修復持ちの、修復持ちの死にかけているしもべへ出されます。こう言ったんですね。で、そしてですね、またしばらくしますとですね、まだ百人隊長がイエス様のところに伝えたのは、あなたのお言葉をいただくだけで、あなたが命じてくださるだけで、あなたの権威ある言葉によって私のしもべは癒されてしまうので、お言葉をいただくだけでいい。で、そのことを聞いたときにイエス様は、イスラエルのどの地域にもどの場所にもこういうような信仰を持っている人はいない。この百人隊長の信仰をですね、褒められて、そして、その瞬間ですね、その同じ時期に言葉の言葉ですけれども、あなたの信じた通りになるようにすると、ちょうどその時そのしもべが癒されたと書いてあります。マタイ伝の方はですね、ここはですね、イエスは百人隊長直接言うてますけども、ルカ伝の7章の中にはですね、しもべが来てしもべを伝えて、しもべを通して返して百人隊長に祝福を与えていらっしゃるんですね。私たちが信仰生活をするときに、神様の前にいろんな願いをすると思うんですね。先ほどの証の中にありましたように、いろんなことを願うけども、神様はかえってその願いを聞かないで逆のことをし、そして、願いを聞かないで、聞かないという逆のことの中 にもっと素晴らしい恵みを持って私たちに答えてくださるということがあると思うんです。でも私たちは神様の前にいろいろ祈りをするときに、神様の御心にかなうように私たちは願いをし、祈りを捧げていかなければならないと思うんですね。今日ですね、この場所の聖書の御言葉を通して、どうしてイエス様はこの百人隊長の信仰を感動して、その願いを聞いてくださったかというところをですね、私たちは見ていきたいと思うんです。まず第一番目にですね、百人隊長とこのしもべの関係はですね、非常に良い関係だったみたいですね。ローマの百人隊長でしょう。ということはローマでは非常に貴族階級に属しているんです。そしてご存じのようにローマ帝国というのは奴隷制度の上に成り立った市民国家、共和制の国家なんですね、市民国家なんですね。ですから奴隷と市民、一般市民、そしてさらに奴隷と一般市民のはるか上に指導的な階層にある貴族との間はですね、全くですね、身分的には離れた、この離れた状況なんです。ですからこのようにローマの百人隊長となりまして、しもべが1人死のうが、2人死のうが、3人死のうが、たとえ10人死のうが、特会使いしてですね、その権力とその財力に財力を持ってですね、この奴隷をですね、しもべをどんどん買い入れることができるんですね。でもこのローマの百人隊長はこのしもべに対して死にそうになっている時に自分の心を痛めて自分のお金を費やしてですね、友人をイエス様のところに送っているんですね。ここにですね、このしもべとローマの百人隊長の間というのは、それはですね、普通の関係、奴隷と主人という関係ではなかったみたいですね。つまりそこにはですね、何と言いますか、聖書の中にはですね、愛という関係がなければ神様は喜んでくださらないとあるんです。私たち人間がお互いに憎しみ合い、苦しみ合い、そして疑いながら、そして疑いながらそれにしている状況の中には、神様は決してその人がどんなに素晴らしい信仰者であっても、どんなに素晴らしい祈りを捧げる人であったとしても、恵みを与えることはできない、祈りを聞くことができないんです。ですから私たちはどんなに良いことを求めたとしても、そこに真実の愛がその祈りの中にあるのかないのか、本当に私たちは願ってお祈りをするけれども、願っているけれども、そこに神様が喜んでくださるような良い関係を持った状況で、良い心を持った状況で私たちは祈りを捧げているか捧げていないかということをですね、いつも見なければならないと思うんですね。もちろん、地理記憶のために私たちは祈りませんけれども、ね、私たちは善だと思って祈りますけれども、神様の側から見たらそれは正しいことなのか、神様の側から見たらそれは称賛に値する愛の中にあって祈っているのと、私たちはいつも自分の願いの中に探らなければならないんですね。ガラテ人の手紙の5章の6節の中に、愛によって働く信仰だけが大切なのです。次の御言葉は第1コリントの13章の1節からですけれども、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないから、やかましいドラや、やかましいうるさいシンバルと同じです。たとえ私は4年の賜物を持っており、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの信仰、完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものを全部貧しい人たちに分け与え、また私の体を得たるために渡しても、愛がなければ役に立たない。ここにですね、神様の愛があって初めて私たちの善行とか奉仕とか、そして信仰生活とか礼拝を捧げるとか捧げ物とかいうものが神の前に評価されるものだとこの意味言っているんですね。ですから私たちはですね、神様の御心にかなう祈りを捧げるときに、神様が必ず聞いてくださるという信仰の確信を持って私たちは祈らなければなりません。神様の御心にかなう祈りを捧げるならば、それは何かというと、で神様が見て、ああそれは確かに善なる祈り、神様が見てそれは確かに愛に満ちている祈りですね。人を貶めるような祈りではなく、人を高めるような祈り、人を励ますような祈りの中に、そういう心を持って祈っているかどうか、神様の目から私たちは自分の祈りを吟味しなければならないんですね。またね、この話の中にこういう言葉があります。私に向かって、主よ主よというものが、 皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入れるのだとこのように言っているんですね。ですから私たちはこの百人隊長は自分のしもべ奴隷、もうですね、顔もほとんど見たことないような本当に、この仮想のですね、働いている奴隷に対して心を痛めてですね、そしてイエス様の前にですね、お金を費やしてですね、自分の友達をこの会社ですね、イエス様にしもべをしてほしいところに願っているんですね。ですから百人隊長の心の中にはこのしもべが生きるか死ぬか、元気であるか病気であるかというのは非常に心の痛い、もう自分の心を悩ませる内容であったということができるんですね。いつも私たちは、ね、私たちは愛によって物事を始めているだろうか、人をですね、励まし、その人を立て上げるために私たちは心を費やして、私は私の祈りを神様に捧げているだろうか、自分の願いだけで、自分の思いだけが通って、そして誰もそれを喜んでくださらない、神が喜んでくださらないような祈りを捧げているのではないだろうか。私たちはその祈り願うときにそれを吟味しなければならないんです。マタイの福音書の、5章の24節に、しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高機会に引き渡されます。また若者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。というですね。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に憎まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。ちょっと先の最初のことを戻しますね。この御言葉はですね、非常に厳しいと思いませんか。口でバカ者と言ったら、もちろんこうなんですね。でも聖書の中に、口で言ったことは心の中で、心の中で思ったことは口で言ったのと同じだと言ってるからね。ね、実際に勘を犯さなかったとしても、心で勘を犯したら勘の罪を犯したんだと言ってるし、ね、もし人を手で殺していなかったとしても、傷つけていなかったとしても、心で傷つけて人をですね、殺しているならば、それは殺人の罪を神様はそこに認めるところにおっしゃるんですね。私はこの御言葉がですね、まだまだ、まあ皆さんもそうかもしれませんが、クリアできないですね。ね、なんか見てるとね、あ、これからな。口出さないからね、口出さないからね、神様は罪を犯した、罪の身を結んでないということで、私はまだ裁きはしないんですけども、この中に思ってしまうんですね。そしたら思った瞬間に、あ、これ痛くなかった、ね。それを毎回毎回やってますね。テレビ見てもですね、なんでこんな愚かなことをするんだろうか、ああバカ者だな、とその次の瞬間ね、この人はイエス様を信じたら、ね、こんなことはならなかったのになと思いました。でも最初パッと見た時にバカ者だと思うんです。愚かだな、別に裁いたわけでもないし、口に出して罪を犯したわけでもない、身を結んではいないんだけども、思ってしまうんですね。その時に、あ、先の証ではありませんけれども、まだまだ信仰生活、人間というのは人間というのは、私というのは信仰生活をですね、信じている通りにはなれないもんだからというふうに思うんですね。そこで自分の弱さを知ります。そしてその時にですね、あ、イエス様が十字架の上で死んでくださったゆえに、私はこんなバカ者と言っても、ね、死罪に渡されなく、そして刑罰に服されなくていいようにされていくということを本当に心から感謝するんですね。もうですからテレビを見てもいろんなことを考えるから、テレビはシャットアウトしようかな、新聞見てもなんかいろいろ考えてしまいますし、でほとんど新聞見てもですね、いいことしか見ませんし、もうそのややこしいものは見たらですね、自分の心の中からイライラする気持ちがやってくるから、それをカットするように、ちょっと最近は心がやっているんですね。ここにこの心の中にあるように、神様の前に祭壇に供え物をするときに、願い事をするときに、隣人と、ね、関係が悪かったら修復しなさい、許して、そして愛の関係を保って神の前に出ていくならば、神はその供え物、祈りを聞いてくださると言っているんですね。二つ目にですね、この百人隊長は、しもべとの関係において愛の関係を持っていました。良い関係を持っていましたが、自分の敵に対しても正しい関係を持っていたわけです。 ルカの福音書の7章の4節と5節を見ますと、イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。熱心にユダヤの指導者であるちょうどだと思いますが、それはね、その方はですね、ローマの百人隊長を、神様の祝福に預かる人ですと熱心に懇願してイエス様に頼んでるんですね。ローマ人とユダヤ人というのはですね、どういう関係であったでしょうか。ユダヤ人、まずイスラエルの国はローマ帝国によって完全に支配されてしまいまして、ユダヤ教の礼拝をすることは許されていましたけれども、ローマの総督監督の中に監督下にあってですね、彼らは自由がなかったと思うんですね。ありとあらゆる面において経済的に搾取されておりましたし、ありとあらゆる面において彼らはもうですね、信仰の最低限の自由は認められていたかもしれないけども、全てのことは制御されて支配されていました。でもこのローマの、この百人隊長をですね、このユダヤの指導者たちはですね、この人は、あなたにそうしていただく、その祈りを聞いていただけるほどの資格がある人ですよと、このように見ているんですね。ここで、ルカの福音書の6章の27節から少し見ますと、しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者を善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの 片方の頬を打つ者には他の方を設けなさい。上着を取る者には下着も拒んではいけません。全て求める者に与えなさい。奪い取る者から取り戻してはいけません。この御言葉の少し前にはですね、あなた方は昔から聞いているように、隣人を愛し、そしてまた敵は憎んでもいいと聞いているかもしれないけども、私はあえてあなた方に新しい立法を与える、愛の立法を与えると言って、そのこのことを言ってくださいました。ここで敵を愛しなさい、自分の前で自分を頬を叩く者を、受け入れなさい、そして、片方の方もですね、差し出しなさい、求めるものは何でも与えなさい。まあイエス様のことですから、多分求めたらですね、その命をもう惜しまないで喜んでですね、お捧げになった私たちのために捧げてくださったように、捧げなさいと私たちに言っていらっしゃると思うんですね。ここで神様はですね、私たちに要求する、あなたは誰に対しても愛の関係を保ちなさい、それが私の心だ、そういう状況にあったら私はあなたの祈りを何でも聞いてあげよう、さらにですね、あなたは隣人と愛の関係にあっても、敵との関係においても、 敵に対しても愛の関係を持っているかいないか、イエス様は私たちにお問いになるんですね。私たちが例えばですね、人を非難するときに、やはり自分が義だと思うから人を非難しているでしょう。確かにあの人は非難しても当然悪いことしたから非難されて当然だと思うでしょう。ところがですね、神様の側から見たら、全ての人間は神様から非難される立場の人なんですね。誰一人として悪人を非難したとしても、その人を立ち上がらし、その人を善人にする力はないし、そのような能力は私たちは持っていません。私たちは、今は善人かもしれないけども、次の日には悪人になるかもしれない。今はですね、下がる側にいてるけども、明日はですね、下がる側にいるかもしれない。私たちは人を裁くような権限もなければ、私たちはそのような資質も、その善なる資質も私たちは持ち合わせてはいないんですね。神様の側から全ての人々は、神の敵であり、全ての人は悪なる存在なんですね。そういうものがですね、私たちが人を裁くということは、これは神様はお許しはない。私たちは敵をも愛し、呪う者も愛し、求める者に対しても善意を持って、そして提供し、そしてどんな人に対しても裁きを持たないで、私たちは神の愛を持ってですね、どんな状況の人でも受け入れていかなければならないですね。先ほどの証を垂れた時にですね、最後のシーンも感動しましたけども、一番感動したのはですね、成子姉妹がですね、 苦しんでいらっしゃる人のために医者さんが話を聞いたということですね。話を聞いた。で、後であとでメールで、ね、聞いたんですよ。私のような話を聞いてくださって、ね、ありがとうございますと言うてメールが入ったというふうに明かしはなさいました。あ、本当にですね、苦しんでいるときにその苦しみを訴える人がいるというのは、これ幸いなことだなと思いますね。私も職業からね、人の話であること聞くんですけども、緊急性のあるときはとことんまで付き合いますね。緊急性のない人の場合は、ただ単に話をしたい人の場合は、あんまりこっちからアプローチはしませんね。緊急性のある場合はですね、とことんまで話をします。で、最近ですね、最近はですね、一人の男性がですね、いつでもいらっしゃるんですね。で、途中、最初はですね、ものすごく高くね、宗教というのは信じられない。そして、人が何個ね、優しい言葉を言っても、そんなものは信じられへん。もう信じられへんは信じられへんでいいですよ。で、話をしたいんですか、したくないんです。もう最後にね。ね、話をしたいんですか、したくないのか、したかったら来たらいいし、しなかったらもういいですよ、まあ、そういうふうに言われたのも初めてらしいですね。教会に出まして、宗教会に出まして、私の責任はあなたに戻るし、あなたを変えることもできないし、ね、最初は優しくね、なんでもいいですよ、いいですよ、いいですよ、だけども、ね、それでもね、まあ、ポンポンポンポン、非難するもんだから、もうしたかったら来たらいいです。で、まあ、出まくりの人は出してきて。なんでしばらくしたら、また同じこと言って、まあ、だから言うてるんでしょう。私はあなたのために時間をいつでも割きますから、さかから来たらいいし、私、一人で来ても私はあなたに解決を与えることができない。完璧な解決を与えることはできませんよ。最後には解決を与えるのは神様ですから。で、来たら来たらいいし、十分の話を聞きますし、ベストを尽くしますから、まだまだバンと聞いて、腹立ててまた聞いて、わけわかんないって言うんで、またぐらいこういうことになったんですね。で、それで、最後に来て、じゃあ、行ってみようかって言われていらっしゃいました。まあ、最初の日はですね、大体3時間ぐらい喋りはったかなと思うので、名前言わず、自分の問題言わず、とにかく文句だけ。で、自分はどんだけ苦しんでるか3時間ずっと続けて、だから苦しんで分かってるけども、本人も言うんですね、問題言わずに慰めなんて得れないですよね。そりゃそうですよ。何をおっしゃってたらいいのか分からない。とにかく苦しい、苦しい、私はこんなに不幸だ、こんな不幸だ、ずっと言うて、3時間続けて、言うて帰られて。まあ、で、次の日も大体3時間ぐらい喋って、ずっと同じことを言うて、3回目ぐらいの時に、もうこんだけいろいろ言うてもね、問題の内容分からないんだったら、これは言わないですよね、大体言われて。そうですよ、問題の内容ちょっと言うてください。ちょっとだけ言うてくれ。そのちょっとだけ言うた問題に対して、励まして慰めをしたら、まあ、それは満足して帰られる。そして4回目、5回目 の、 お話をするときに、名前を言い張ったんですね。思わず名前を言い張ってね。で、名前はね、知らなくないですけどね、言いませんけど言いながらね、話の内容で自分の名前を言い張って、相手のね、問題の内容も名前を言い張って。で、残念なことを私ね、次の日忘れて。いまだに名前を聞かれて、だからそこそこから来はったと言うて、みんな携帯の中にね、そこそこから携帯の中に、名前、最後だからね、名前聞かれて、名前聞いてんけど忘れた。名前聞いてんけど忘れた。今からね、聞くことできへんから聞かない。もうね、名前なしで話をしてるんですね。で、まあ、それを話すことで、6回目ぐらいの時にね、全部言いましたね。もう自分の生い立ちから全部言うてですね、そして全部言うてですね、未だに秘密にしてることがあるんですけども、今度は私が喋ったら根掘り葉掘りしたらですね、その前も全部分かりましたし、根掘り葉掘りしたらですね、その数字も全部、話をしてくれました。今はですね、時々いらっしゃいます。今度ですね、今度質問でもね、逆でこれ今まで質問でもね、で、質問でもないのはね、なんであなたはね、牧さんはね、イエス様を信じたんですかとかね、で、苦しいことないんですか、で、人生どんな風に生きるのか、そんなことを神様は言うんですか、どうしたら神様の声が聞こえるんですか、どうしたら神様の前にね、恵みいただけるんですか、悪魔はいますか、悪霊はいますか、で、悪霊はどうしたらやっつけられますかとかね、まあ、いろいろ今はですね、前やりをすることができてます。でも、最初ね、この人が来た時に、なんて言いますかね、またなんかその、ただ単に何か求めている人かなと思いました。 で私も言いましたよ、4回目ぐらい。あんた来た時ね、なんかね、ただ求めてね、ただ話しに来た人は思ってましたけども、言ったら心をどんどんどんどん開くことができたんですね。私たちは、どんな人であったとしてもですね、敵を作ってはいけない。たとえそれが悪人であっても敵を作ってはいけない。なぜかと言いますと、神様と私たちの関係を損なうものは全部、私たちは全部解消していかなければならない。敵がいるならば、私たちは許さなければなりません。許すことができないならば、許すことができないような遠くに早い人がいるならば、神の前にその敵を許すために、神様の前にお祈りをしなければならない。このようにですね、すべての人々と愛の関係、すべての人々と神が喜んでくださる関係を持つときに、神様は初めて私たちの祈りに耳を傾けてくださり、神は私たちの味方となってくださる。そして次にですね、第3番目に必要なことがあります。この百人隊長はルカの福音書の7章の6節を見ますときに、7章の6、7を見ますね。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。この百人隊長はイエス様に対して、ね、私はあなたを屋根の下にお入れするようなそのようなものではありませんと言いました。で、百人隊長ですね、ローマの支配者層に、まあ、裕福な貴族階級に属している人が、ガリラヤ出身かと言われている、預言者の一人かもしれないと言われている、そういうふうな貧しい人々のリーダーであるイエス様に対して、私はあなたを屋根の下にお入れする資格を私は持っていません。私たちが神様の前でお祈りをし、願いを捧げるときに、この心を持たなければならないんですね。つまり、私たちが祈って神様は聞いてくださり、祈りを耳を傾けてくださるのは、神様の一方的な恵みによって聞いてくださっているだけなんです。私たちが救われているのも、私たちが努力をし、何か力があったから私たちは祝福され、救われたわけではないんです。一方的に神様は人間を憐れみ、ご自分の命を与えた人間を憐れみ、そしてご自分が愛した人間を憐れんで、どうにかしてこの人間を祝福して、そして本来の祝福された人生に導こうと神様は願っていらっしゃる大きな愛の結果として私たちは現れているんですね。ですから、いつも私たちは神様にお祈りをするときに、で、御心にかなうならば、この祈りを神様、あなたは聞いてくださると感謝します。もし聞かれなかったとしても、神様、私にとって神は善なることしかしてくださないと私は感謝します。求めたものを何一つ与えてくださなかったとしても、そこに私の人生の神様が狙ってやさる善なる道があると私は信じます。病気が癒されることを願ったけども、病気が癒されなかった、ますます体の状態が悪くなればなるほど、そこにこそ神様の素晴らしい祝福の道が、命の道がそこにあると私は信じますと、私たちは信じなく受け入れなければならない。ここで百人隊長はですね、自分の立場を理解していました。どんなにこの地上で権勢力を持っていたとしても、神の前に人間というのは何一つ力のない弱い存在であることを彼は認めていました。自分のしもべの病気一つも治せない、そのしもべの心さえも慰めることができないほどに、人間という百人隊長は人間というのは弱い存在であるということを彼は認めていました。そしてこの問題を解決するためには、ただただ神様の憐れみにより進むほか以外ないことを彼は、自分の立場をしっかりと踏まえていたんですね。そして最後にですね、最後に言った言葉は、次の御言葉ですけれども、次の御言葉はね、次の言葉はですね、 ただお言葉をください。そしてあなたの言葉をいただいたならば、あなたの言葉に権威があり、私の忍びは癒されると、この百人たちはイエス様にそのように伝えています。まあ、ここでイエス様は感動したと思うんですね。で、私が神から使わされた神の権威を持つものであることを彼は、ね、百人たちは十分理解していることをイエス様は感動なさいました。私たちはですね、神の権威というのをですね、私たちは理解しなければならないと思うんですね。先ほどの御言葉の中に、マタイの福音書の中の御言葉がまだと思うんですけども、最後の方に、マタイの福音書の湖に出ていたときに、イエス様が船に乗り込んだときに、弟子たちも船に乗り込んだ。あ、ここですね。イエスが船にお乗りになると、弟子たちも従った。すると見よ、湖に大暴風が起こって、船は大波を去る。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来て、イエスを起こしていた。主を助けてください。私たちは溺れそうです。イエスは言われた。なぜ怖がるのか。信仰の強い者たちはそれから起き上がって、風と船、湖を叱りつけられると大波になった。人々は驚いてこう言った。風や湖まで言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろうか。この百人隊長がですね、イエス様を感動させた一つのポイントは、もう一つの最後のポイントはこれだと思うんですね。イエス様の権威を彼は理解していた。この世界が神様の力によって、偉大な力によって創造され、私たちの住んでいるこの世界の全ての出来事が神様の権威の中にあって、それは起こり、そして全てのことは導かれていることを彼は知っていました。で、自分の力でできる範囲は自分でするけども、自分の手の負えないことに関して神は全能の力を持って、それを聞いてくださり、それを、強くしてくださることを彼は知っていました。私たちはですね、神様を信じるということは、そこまで私たちは受け入れなければならないと思うんですね。私たちは神がこの天と地を作り、その中にある全ての出来事を神は権威を持ってそれを支配していらっしゃる。私たちは偶然に物事が起こっているかのように、まだ自分の力で物事を解決しているかのように私たちは思ってしまうことがあります。でも私たちがやっている全ての人生に起こる出来事は、全部神様が偶然ではなく計画の中にあって、ご自分の権威を持って私たちの人生にその出来事を全て起こしていらっしゃる。聖書の中に、災いを起こし、幸せを起こし、人を倒し、人を立て上げ、国を滅ぼし、国を起こし、人が命を得て、また人が命を失うことにおいても、すべてにおいて神様が権威を持ってそれらのことをしていらっしゃるんですね。ですから、この百人隊長は、もう最後の最後ですね、言ったことが、私はあなたを家にお入れする資格はありません。私はどんなに力があり、権威があったとしても、神の前に私は裸のような存在です。何の力もありません。ただ、あなたの力、あなたの権威ある言葉が、私の願いを通し、祈りを通して与えられるならば、私の願いは、しもべは癒される、癒されることですと、彼は、それに、イエス様に答えました。私たちは、お祈りをするときにですね、お祈りをするときに、自分の中にある気持ちを、整理し、愛なる気持ち、そして神の心にかなうように自分の気持ちを整理すると同時に、自分の立場をしっかり理解して、そして神の権威をですね、私たちは受け入れて神様の前に祈りを捧げてまいりました。最後の御言葉の中に、ルカの福音書の最後の言葉、最後の、その時に、最初の御言葉のルカの福音書の、マタイの福音書の18章の一番最後の御言葉です。マタイの福音書の18章の一番最後の御言葉です。一番最初の御言葉の東大です。 イエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい。あなたの信じた通りになるようにすると、その時そのしもべは死んだ。私たちが今日学びましたその出来事を全部クリアした時に覚えられたように、あなたの信じた通りにあなたの願いは実現しますよとイエス様は言ってください。神様の前に私たちが準備し、そして御心にかなうようにその祈りを捧げて、神の権威と神の御言葉の力を信じて、そしてお祈りをし神に捧げるときに、あなたの信じた通りになるようにと神様から私たちはこれをいただくことができるんです。もし私たちがお祈りをして、そしてですね、私をするときに私の願った通りに神様は聞いてくださったと言える人生を私たちは歩むように、しっかりと努力してまいります。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい御名を賛美いたします。神様、あなたはローマの百人隊長の祈りを聞いてくださったように、私たちの祈りを何一つ聞き漏らさず、それを聞き遂げようとして耳を傾けていらっしゃることを感謝します。ただその祈りが実現しないのは、私たちのうちにある悪であったり罪であったり、神様、あなたの前に喜ばれない、その出来事のために祈りが足らない、そのことがございます。天のお父様、あなたの御心にかなうように私たちが祈りを捧げていくことができるように、またあなたの言葉の権威とあなたの言葉の力を本当に心から受け入れて信じて信仰を持って大胆に祈るものとしてくださるようにお願いいたします。求めるものはそれを得、探すものは見出し、叩くものはあげていただける。誰であっても求めるものはそれは手に入れることができると神様約束してくださいました。神様、その御言葉が私たちの祈りの願う祈りの生活の中に実現しますようにお願いいたします。
アーメン。
イエス・キリストの皆によって祝福してお願いいたします。
アーメン。